もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし、
はい。
お願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
義理の妹のことなんですが、
はい。
ちょっと片付けが苦手で、部屋にゴミだらけになっちゃうので、こっちの方がちょっとストレスがたまっちゃうんですけれど、どのよう
はい。
にしたらいいかなと思いまし
なるほ
て。
ど。まずですね、あなたはおいくつですか？
60です。
ご主人いらっしゃる？
はい、おります。
ご主人はおいくつ？
63です。
で、義理の妹さんっていうことはご主人の妹さんっていうことでしょうけど、
そうです。
ご主人の妹さんが同居してらっしゃるの？
前は一人暮らしだったんですが、
はい。
病気をしまして、
はい。
一人で生活できないことになり、
はい。
うちで一緒に住むようになりました。
じゃあ、この方は独身者。
そうです。
ああ、なるほどね。で、おいくつなんですか？
59です。
59 歳。ご一緒に住まわれてから何年ぐらい経ったの？
1年ぐらいです。
お父さんお母さんはいらっしゃるんでしょ？
あ、亡くなっておりません。
ですよね。
はい。
はい。っていうことは、ご主人は長男。で、お子様はいらっしゃいます？
長男と三男が一緒に住んでおります。
っていうことは、男三兄弟？
そうです。
次男の方だけ別に住んでらっしゃるの？
はい。
ご長男おいくつ？
32です。
はい。
はい。
ご次男は？
29です。
はい。三男の方は？
27です。
27 歳。すごい男でいっぱいあっていいですね。
はい。
農業関係やってらっしゃるのかな？それとも工業関係？
工業の方です。
あ、工業関係やってらっしゃる。
は
ということ
い。
は自営でいらっしゃる。
そうです。
ああ、なるほどね。逆に言うと、あれですね。女手が一人で大変ですね。
あ、そうです。
ねえ、あなた一人でしょ？で、しかも相手に、ねえ、片付け物の下手な女性がもう一人いるっていう。それは大変ですね。で、今日のその義理の、妹さんに対して、注意を普通にできる方なの？
私はやっぱりちょっと注意しにくいです。
嫁小姑の問題ですもんね。はい、注意がしにくい。で、ご主人はどういう方？そういう細かいことに気のつく方？
そうですね。片付けろと、妹に一回言ったんですけど、
はい。
脱ぎ散らかしてあった服をちょっと片付けたぐらいで、
はい。
あと、ベッドの周り、足元はいろいろなものが散乱している状態はそのまま変わらなかったんです。
はあ。ちなみに、お部屋は別？
6畳の部屋に妹は一人でおります。
はい。そうすると、例えば、お食事のダイニングルームとか、キッチンとか、そういうのは一緒ですか？
一緒です。
食事は一緒にされてんの？
はい。
あなたのご家族全員と
はい、
ですか？
そうです。はい。
で、お食事のお支度はどなたがされてるの？
あ、私です。
ああ、なるほどね。あなたがご相談されなきゃならない理由は何？こちらにどうしたらいいでしょう？
まあ、主人も私と同じ考えで、
はい。
汚くて散らかってて、しゃあないなとはいう話はするんですけど、
はい。
なかなか本人には言っても、あんまり自分が散らかしてるっていう気がなくて、昔から誰にも迷惑をかけてないからいいでしょうっていうような言い方をしてたので、
はい。
本人が片付けようって気持ちになってないので、そこをどういうふうに分かってもらえればいいかなと思いまして。
のれんに腕押しっぽくなっちゃうわけね。
そうです。だからあんまり言うのもこっちはもう嫌になっちゃって、
はい。
ストレスが溜まっちゃうような状態
ああ、なるほ
な
ど
んで
ね。
す。
そこでなんかいいアイディアないでしょうかという話ですね。
はい、お願いします。
はい。今日はですね、弁護士の 中川淳先生がいらっしゃってまして、ここまで弁護がうまくいくかどうかわからないですが、お願いしたいと思いますので、はい、中川先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お気持ちはとてもわかるんだけども、妹さんご自分のその6畳間ね、
はい、
それ以外の例えば今だとかみんなが使うところとか、はい、そういうところまでいろんなものを持ち出してごちゃごちゃさせるしちゃうの？
台所には薬が置いてあるんですけれど、
うん、
その空き箱とか、
うん、
もう空になったものもいくつも取って置いたりするんです。
で捨てちゃえばいいじゃん。
でも私が捨てるのはっていう感じなので。
捨てると怒るの？
やったことないんですけど。
やってみればいいじゃん。
ああ、はい、
あのね、
はい、
リビングとかね、はい、そういうところまで侵食するのっていうお話伺ったのは、そこのけじめだけはつけさせると。
うん、
うん、
はい、
だからそういう他の人間に迷惑かけるようなところに余計なもん置いとくんだったら、それはもういらないものは捨てちゃうとか、それはやっていいんだろうと思うし、
はい、
そんなところまで迷惑かけられても困るから、
はい、
ただその、まあ、ご主人も同じ気持ちで、奥さんもいい年こいてね、自分の部屋も片付けられないのというところがイライラの原因なんだろうと思うのですが、
はい、
うん、今更治らないよね多分。だとすればもしご本人のその部屋をね、
はい、
それこそゴミ屋敷で、
はい、
例えば部屋の中でカップ麺食ってそれがほっぱらかしてあったりとかね、よくほら、はい、ニュースに出てくるようなゴミの山の中で暮らしてるみたいな、
はい、
そこまでのようだったらこれはちょっと別なんだけど、そういうことではないんでしょ？
今は食事は一緒、台所でしますので、
はいはいはい、
まあ、おやつの、おせんべいとかそういうののものは部屋でも食べるので、はい、そういうゴミは
散らかってるのね、
はい、
うん、要は奥様自身がやっぱりご主人ともども、うん、それが見るに耐えないと、ね、その部屋の状況をね、
はい、そうです、
うん、
夢でうなされたりする時もあるんです。
うなされる？
はい、寝言を言ったりする時もあるんです、私が。
うん、なんで同じ人間なのに年も年なのに、
はい、
こんなだらしないんだと、
はい、
ということなんだろうと思うけど、
も
う60になって治らないよ。
あ、はい、
だから逆にね、
はい、
そういう妹さんことが気になって仕方がない私のこの心の平穏ね、
はい、
これを何とかしたいと、
はい、
いうところなんではないかと思うのですよ。
あ、はい、
うん、食事のようになんか手伝ってくんないの？
あ、手伝いません。
それぐらいやってもらえないの？
ほとんど料理がしたことないと思います。一人暮らしをアパートでしていたんですけれど、
うん、
だいたいコンビニで買ってきて物を食べたりしてたので。
ずっと？
はい、はい、
その病気になって同居するようになったっていうのは、その病気ってかなりしんどい病気なんですか？
脳梗塞。
ああ、梗塞を起こしちゃったのか。
はい。
わざわざそうやって引き取られたってことは、梗塞の後遺症かなんかでご不自由な部分もあるの？
はい、左の手と足が、
うんうん、
思うように動かせない状態です。
あ、そうすると家事手伝えつってもそこは難しいんだ。
はい、
うん、もうそこは割り切ったら。
はい、
ねえ、でね、やっぱりね、はい、もう他のことにあなたの関心を、
うん、
うん、持つようにして、
はい、
ある程度割り切られたらどうですか？どうですかというよりも、はい、そうしないとね、あなたの気持ちが余計もうそちらへ気になって気になって。
あ、そうですね、
うん、
はい、
バランス崩すから。
あ、そう、うん、そう思います。
もうしゃあないんやと、この人はと、うん、
はい、
ただ共同生活の場まで侵食するようなことがあったら、
はい、
そこだけは許さないと、
はい、
いうけじめはおつけになった上で、
はい、
でお母さんなんか趣味お持ちじゃないですか。
あ、私は、ウォーキングとか、
はいはい、
そういうので外へ行くことが好きで、
うん、
1週間のうちにも何度か出かけてます、
うん、だけど自営でさ、
はい、
女手一つで男三匹のね、
はい、
あの食事の世話しなきゃいけないから、
はい、
家開けて遊びに出るわけにいかないんだろうな。
遠くとかは行けれないです。
あ、そこは大変だね。でもその今おっしゃったそのウォーキングっていうのはもうちょっと足伸ばしてそのハイキングだとか日帰りの山登りだとか行ってみるとかっていうのはどうなの、その延長で。
そうですね、ならこれからやってみようかなと思います、うん、はい、うん、
あのそっちでね帰参事した方がいいと思うな。
はい、分かりました、
うん、割り切っちゃおうよ。
はい、
うん、そうじゃないとちょっとお母さん持たないもん、
うん、
ね、
はい、
今井先生に代わりますね。
はい、ありがとうございます。
ごめんなさいね、あんまり役に立たないお話して。
いいえ、ありがとうございます。
ちょっと待ってください。
もしもし、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございました。
あ、ただ私がごめんなさいなんだけど、あの妹さんのご病気をちゃんと伺っとかなかったので、あの脳梗塞で左側の手と足両方麻痺が終わりですよね。
はい、
そうするとそれもあってなかなか動きづらいっていうこともありますよね。
あ、そうですね、はい、うん、
それと、
はい、
まだ59歳でいらっしゃるからだけど、
はい、
あと1年ぐらい経つとこういう要介護認定に入る可能性があるんですよ、
はい、
そうなったらデイケアでどなたかに来ていただいて部屋とか片付けてもらったり、それができるかもしれないということにちょっと気がつきまして、あと何か、まあ、脳梗塞って1回で終わるわけではないので、あの変化が出ちゃった時に気づくのも、はい、そういう介護士さんたちの方が早いから、
はい、
うん、そういう点でも皆さんがお仕事で出ちゃってる間にまた何かがあったりとか、
はい、
うん、お風呂の中で倒れるって結構あるし、
はい、
そういうことも含むと来てもらえるような体制を取られておいた方が全体的にいいと思います。
はい、
でその時にその散らかってる靴下だの何だのをちょっともう片付けていただくなり、洗濯場まで持ってきていただくなり、洗濯してもらうなりっていうお願いはできるんじゃないかなと思いますけど。
はい、わかりました。
あ、それとちょっといいですか。あ、はい、あの今のお話でふと思ったんだけどもね、
はい、
その妹さんにしてみればね、
はい、
今まで普通に自由に両手両足が動けてたことが拘束の後遺症でそういう状態になったわけでしょ。
はい、
で人によってはね、それで本当に落ち込んでしまって、
はい、
鬱になったり、
はい、
っていうことも少なからずあったりするわけなんですよ。
はい、
でもし妹さんがそこのところは乗り越えておられるんであれば、
はい、
それはむしろ幸いなことだと思った方がいいですよ。
はい、わかりました。
うん、受け止め方としてね、
はい、
ちょっと横からごめんなさい。はい、
あ、いえ、ありがとうございます。
はい、いずれにしてもあの役場とかでですよね、はい、介護のことについては一度ご相談になっておいた方がご本人のためにもそして周りの皆様のためにもいいかなって思います。
はい、わかりました。
はい、じゃあそういうことで、
はい、どうもありがとうございました。はい、
失礼いたします。